皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。1月がね、正月気分がそろそろ抜けれるくらいかなというふうに思いますけれどね、温暖化問題、気候変動問題ね、それに関わらず進んでいきます。今日もね、気候変動問題に関するニュースと少しね、特集ね、IKEA というね、メーカーの、取り組みを紹介できたらなというふうに思っているところです。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけれども、食に迫る気候危機、暑さに強い品種開発、病害や霜、さらなる高温ということで、高知県の環境農業推進課の方がここまで影響が出るのは想定外だったということなんですね。なんと14年間かけてね、ブランド米よさこい美人っていうのをね、開発してきたということなんですけども、地球温暖化が深刻化して、夏の暑さね、これに対応するために、コシヒカリと高温に強い品種をね、交配など繰り返した、高温耐性品種っていうのが、このよさこい美人ということらしいんですけれども、なかなかね、思うように普及が進んでいない。どうしてかというと、いもち病が流行してですね、これが、なかなか農家の方にとって、ね、ハードルが高いということなんですね。で、よさこい美人は暑さには強いけれども、いもち病への抵抗力が弱いということで、なかなか、ね、これ両立できないということで、これから気温が、ね、上昇していく中で、どうやっていくお米を作っていくかということが、ね、試されているということなんですけれども、やはり、ね、これから気候変動に、ね、備えるということで、暑さだけでもなくて雨の降り方の変化とかね、それに伴って、病害ということにも、対応しなければいけないということなので、お米なんかもね、大変だし、特に高知県なんかはね、かなり、お米は以前は2期作ということで、ね、年に2回取れていた、ところかと思うんですけれども、それがこれ以上ね、高温になると、なかなかお米をね、いいお米作るのは、難しいということになるということなんですが、米ね、病害だけではなくて、高温ででんぷんの蓄積が不十分になって、視力ね、濁る病気、白未熟粒というね、米が発生するということなんですけれども、これがね、なかなか広がっているということなんですね。で、温暖化への影響が、適応がうまく進まなければ、高品質の米が減少して、価格が上がるということなんですよね。さらなる高温に耐えられる品質の開発が、欠かせないということになっています。で、コシヒカリの場合、これもね、研究進めてるんですけれども、今より 0.5 度ずつね、高めていく必要があるということになってるんですけれども、なかなかね、この一般的に品種改良10年単位の時間がかかるということで、将来にさらなる気温上昇をね、見据えなければいけないというようなことで、なかなかね、こう気候に左右されるね、農業というのもね、非常に大変かなというふうに思いますね。で、新潟県米どころなんですけれども、これがコシヒカリ BL というね、新潟県内のみで栽培されているのも、品種改良に着手しているということなんですね。この開発には約30年かかっているけれども、急速に進む気候変動はもう待ってはくれないということなんですよね。こういうことで非常に、農家の方にも、危機感があらわになっているということらしいですね。で、米以外にもですね、もっとこう植えてから実がなるまでに時間がかかる、樹木ね、数十年栽培する果樹はさらに対応が難しいということですね。新しい品種が開発できても頻繁に植え替えることはできないということらしいですね。で、桃やさくらんぼ、リンゴというようなこともね、栽培している中で、なかなかね、こう暑さで成熟が早まって て、観光客向けさくらんぼ狩りがね、例年は7月下旬まであるらしいんですけれども、去年7月10日で終了せざるを得なかったというようなこともあったりですね、いろいろと本当にこういうね、こう自然とね、相まってこう、育てていくものは非常に難しいものがあるのかなというふうに思います。で、気候変動による影響は高温だけでもないんですよね。冬害、霜、ね、そういうこともですね、大打撃を受けるということなんですけれども、なんと山形県では129億円、福島県で28億円と過去最大規模というふうになったということなんですね。近年のこの冬害、冬霜害というふうに、ね、言うらしいけれども、このメカニズムの背景にあるのも温暖化ということなんで、こう冬の期間ね、凍結に耐える能力が高くなって春ね、発芽期を迎えるとその能力が低下するんですけれども、温暖化でね、発芽期が早まっているところで、急激な気温低下が、襲うということでね、これまあ本当に気候変動がそのままね、影響を与えるということで、非常に果樹を栽培する方々にも、とっても難しいということになるかと思います。で、生育不良の海苔品種開発にも限界ということで、海水温の上昇がね、あって、で水産業にも大きな影響を及ぼしている。だから農業だけではないということなんですよね。ブリやサワラなど南方の海が分布域を広げていますけれども、逆にサンマ、スルメ、サケなんかは北海道では不漁が続いているということで、海苔の養殖が危機に直面しているということらしいんですよね。でこれは海苔もさ、やっぱり水温がね、こう一定低い水温じゃないと養殖できないところで、非常に、なかなか難しいということで、どんどんと遅くなっているというようなことですね。で、将来の海水温の上昇に耐えるような、新品種の開発は難しいというようなことを指摘する研究もあるということなので、非常に農林水産業ね、食っていうのは非常に、私たちにとって重要なね、これがなければ本当にね、私たち生存できないので、これをねしっかりと温暖化に、対応していく、あるいはやっぱり温暖化そのものをね、止めていかないと、こういうものが、私たちの生活に直結してしまうかなというふうに改めて思ったところであります。で2021年、ね、再生可能エネルギー関連の雇用が拡大ということで1270万人にということなんですね。これは、太陽光、風力など再生可能エネルギー関連の雇用が世界で拡大を続け、2021年には1270万人に達したという報告書が、ね、まとめられたということなんですけども、気候変動による被害が、より鮮明になってきている中で脱炭素社会に転換する動きも、加速しているということなんですね。で、2012年の再生可能分野の雇用は世界で730万人だったけれども年々増加をしているということですね。地域別ではやはりアジアに、ね、集中しているということで、太陽光5300キロワット、風力4900万キロワット、5300万キロワットですね、太陽光が、で風力が4900万キロワット、追加した、中国で、ね、非常に、多くの雇用を生み出したということですね。日本は、太陽光が、ね、やっぱり増えてきて、7420万キロワットまで増えて、雇用が15万人だったということなんですね。また世界で化石燃料からの移行を積極的に進めた場合、2030年における雇用が3800万に上ると分析して、省エネや電気自動車に関連する雇用が7400万人に達するということなんでね、これらの拡大にはやっぱり質の高い職業訓練、適正な賃金などが必要だと指摘しているということなんですね。で、こういうことで、再エネの、ね、やっぱりちゃんと増やしていくで改めて、ね、思ったところであります。はい、今日、ね、ちょっと紹介したいのは、週刊の、ね、日 経ビジネス去年12月19日号ということなんですけれども、これで、IKEA の執念超サステナブル経営の内側という、ね、特集がされているわけなんですけれども、まあ、IKEA というのはスウェーデン発で、まあ、家具メーカーだったのがいろんなものを、ね、販売していて、世界最大手ですけども、売上高6兆円を超えるということなんですが、世界の先頭を走る、超サステナブル経営で、パートが、ね、4つあってで、データ編フォト編インタビューなんかもあるんですけれども、まずは、パート1ではですね、2億5000万個売るミートボールの代替品ということなんですね、まあ、スウェーデン料理でね、ミートボール非常にまあ有名で、ミートボールといえばミートボールなんですけども、リンゴンベリーっていうね、ちょっと、いちごジャムに似たね、ジャムをねつけて食べたりするんですけれども、これをねやっぱり肉じゃなくて、まあ、代替品でね、植物由来のもので、作ってね、それが非常にまあ、売れているというようなことが、ね、あるので、こういう、こう環境負荷の低い、ね、食品を売っていくということ、それから、サステナビリティのランクは非常に高くてですね、世界で4位ということでカナダの調査会社が、発表しているというようなこともあってですね、これは、男女平等とかね、いろんな、ね、ところにも取り組んでいるということであって、パート2ではですね、環境配慮イコール高コストはノーですよということでね、環境配慮商品を値下げしているというようなことがあったりですね、特にね、もう2025年には全電力を再エネにするとかね、30年にね、クライメートポジティブということで、出している CO2 よりも吸収している CO2、減らしている CO2 をね、より大きくするということをね、目標にしているということで、全電力再エネというのはもう当たり前で、再エネにね、9400億円を投資しているということで、太陽光とかね、風力発電をね、どんどんとつけていっているというようなことであったり、あるいはね、国内ではね、都心型の店舗をね、して、あまりね、車を使わなくてもね、買いに行けるようにするとか、オンラインにするとかね、なんと1943年にね、できて、日本にも今、12店舗を展開している、ちょっとね、この京都の近くにはないので、残念なんですけども、ぜひね、京都にも出店してほしいなというふうに思います。で、特にね、女性の雇用、女性の、ね、経営幹部が 66.5% もあるというようなことで、ね、ありますので、まあ、こんなところを、ね、もっとこう紹介したらなと思う、紹介できたらなと思ったんですけど、時間がなくなってきましたので今日はこのあたりにしております。日経ビジネスの12月19日号で、IKEA の執念という特集がされておりますということで、京都発温暖化防止キコネットアクの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。